ご神君、一つ、用心せよ。我が心の鬼が我が身を責めるさ。自分自身、心身ともに助かることのための信心であれば、心の鬼は出番を失う。助かることのための信心であればと。まず、私どもが信心の焦点というものを、まずは自分自身が助かるという、その助かるということ。しかもそれが、ただ一時的な助かり。それこそ困ったことにおかげをいただくといったような、その一時的な助かり、いわゆる御利益ですね。おかげを、一時的なおかげ、その場しのぎのおかげを求めての信心、いわばその場しのぎの助かりを求めての信心から、まことの助かり、それこそ未来永劫助かっていく、この世あの世を通して助かっていくというような真実の助かり、まことの助かりを求めての信心ということに、私どもの願いが変わっていかなければならない、育っていかねばならない。まずはそこだと思いますね。お腹が空いているときに何かをいただきたい、それこそおにぎりをいただきたい、そのおにぎりをくだされば、いただけばありがたいと思う。ただ今の空腹を満たせばよいという、そこ止まりでは、いつまでたっても誠の助かりということにはなりませんね。いわば何と言いましょうかね、もらい水的な助かりというのでしょうかね。お腹の空腹を満たすために、それこそ物乞いをして誰かにおにぎりをもらう、そのおにぎりをもらい歩くというような、そこにもなるほど助かりがありましょうけれども、そこからただもらいに行ってもらって食べてありがたい、助かったという助かり方から、自らそれこそ他を耕し、種ですかをまき、そのもみを育て、稲を育て、そして自らお米を作り収穫をする、そしてそのお米を炊いてご飯をいただくという、そこに至った時に初めて、もう何と言いましょうかね、飢えずに済むというのでしょうかね、本当の助かりが得られるというのではないでしょうかね。そのお腹が空いた、食べ物をもらいに行く、そして食べる、そしたらまたお腹が空く、またもらいに行くということでは、そういう一時しのぎ的な助かりの世界でとどまっておるのでは、まあ本当の助かりとは言えませんね。自らが田を耕し、米を収穫して、そしてそれを食することによる助かりというのでしょうかね、そういう助かり方をいただかなければならないと。それはどういうことか。例えば難儀なことが起こってくる、先生にお願いをする、そしてその難儀なことをまあ取り除いてもらう、そして助かる。なるほど、取り除いてもらうことも助かりだけれども、そういう助かり方では 一時しのぎというわけですね。また次の問題が起こってくる。ではどうすればその真の助かりを、真実の助かりというのか、どういう中にあってでも、どういう問題が起こってきてでも助かっておる、助かることができるのか、いわゆる見しのぎをする信心とも言われますね。それはやっぱりまずはその場しのぎ的な助かりではなく、真の助かり、どういう中にあっても助かっておられる真の助かり、和らぎ喜ぶ我が心もその一つの真の助かりの世界だと思いますね。その真の助かりを願う、求める心がまず湧いてこなければならないということですね。それはお金が欲しいから、あ、よし、宝くじを当てようとか、競馬は競輪ですかね、などで一攫千金を夢見る、大金をそれこそ宝くじで得ようとする、そういう信心では、たとえ宝くじに一回二回当たったからといって本当の助かりにはなりませんね。自らが働いてお金を稼ぐというのでしょうか、それ相当の働きをして、そこにお金を得られる、そういう、なんと言いましょうかね、お金のいただき方であって初めて、まあ本当の助かりということにつながるのではないでしょうかね。ためにはまずはそのあぶく銭的なお金が来ることを願う、祈るという信心から、本当のいわゆる神様のお墨付きの、神様から許されてのお金をいただくという世界ですね。ではその真の助かりを得るためにはどうすればよいのか。それはやっぱり師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、成り行きを大切に尊という生き方からいただけるものだと思いますね。私どもの身の上に起こってくることから、それは難儀なことであっても喜ばしいことであっても、その一切が神様は天地金の神様のお働きだ、私どもの真実の幸せを、助かりを願っての神様のお働きだということを確信させていただく、まあ確信するさせるためのお働きも起こってきますけれども、それを私どもの身の上に起こってくる成り行き、それを天地金の神様の親愛の現れだ、私ども真実の助かりへ導こうとされる神様のお働きだとして受けていく、成り行きを尊び受ける生き方を学びて、永遠の命とぞせんと師匠は教えてくださいますね。永字八方とか申すそうですが、永久の永という字にはその何ですかね、書道のまあ練習するすべてが入っていると、止めであったり跳ねであったりすべてが入っているということらしいですけれども、その成り行きを大切に尊ぶという生き方を稽古する、そこにはその信心のすべてが入っているとも言えるわけですね。その成り行きによって心を磨くということもあれば、あるいはその成り行きを通して神様がいわゆるご利益的なおかげを授けてくださるということもあれば、 神様のお心を分からせてくださる。これからの進むべき方向をも示してくださる。それら一切が、すべてが成り行きの中に入っている。成り行きを大切に尊くということの中に、それこそ我が心へでも導こうとされる。私どもが稽古をする、信心をさせていただく、誠の助かりを求める、真実の幸福を得ようとする、その時にそれら一切の稽古の材料というのでしょうかね、それが成り行きを大切にするということの中に含まれるということですね。まずはその成り行きを大切にさせていただく。そこに神様の間違いのないお働きを実感させていただく。そこからさらに、なるほど、成り行きを大切にするということは素晴らしいことだ。それこそ、何と言いましょうかね、信心の根本というのでしょうか、信心の稽古の基本というのでしょうかね、それが成り行きを大切に尊ばせていただく、天地金の神様のお働きとして大切にさせていただくということですね。まずは神様のお働きを神様のお働きとして実感させていただく。そのためには成り行きを大切にさせていただく。そこから心のお育てもいただき、いわば一時しのぎ的ではない未来永劫を助かっていけれるような助かりの世界にも導き入れてくださる働きが始まるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。